ライブをするときに大切な30のこと。その1、早めに行くことで準備の時間ができる。良いレッスンに教えてもらいやすくもらえ。レッスンを受けるとき開始時に行くとあります。例えば、19時のレッスンなら18時17分に到着するのです。3分前の到着で遅刻はしていません。待ち時間がもったいない、早めに行ったことで遅刻がないという気持ちがあるでしょう。しかし、これは注意したいことです。ギリギリだと到着してからバタバタします。呼吸を整える時間がありません。トイレに行ったり、身だしなみを整えたりなど準備する時間もありません。せっかく授業料を支払っているなら、できるだけ早めの到着を行いたい。18時のレッスンでも実はもっと遅くなってしまうのです。お金を払っているのはこちらの方だという人もいるかもしれませんが、その考えはよくありません。お金を払っている立場としても、遅刻は先生に対して失礼なことです。自分にとっても授業時間が短くなってマイナスになります。レッスンを受けるときはできるだけ早く到着し、授業の準備を整えましょう。やることがない、待ち時間がもったいないという人は誤解しています。やることがたくさんあります。前回の復習をすることもできるし、今日の復習をすることもできます。息を整えるのも時間が必要だし、気合をするならその時間も必要です。早めに行こう、まだ毎年のレッスンが続いていることがあります。そういうときは見学させてもらえばいいのです。見学から学べることもたくさんあります。先生と生徒のやりとりから気づきや学びが得られるのです。いつも早く来ている生徒は先生から証明を受けます。早めに行こう、先生にやる気が伝わります。先生は社員に答えようという気持ちのないように熱心に教えてもらいやすくもらうのです。遅刻さえしなければいいという考え方ではありません。スムーズにレッスンの機会が余裕を持って到着し、しっかり準備を整えておくのがそうです。準備を含めた時間まで考えると早めに到着するとしたことはないのです。早めの到着を行ってレッスン開始までに準備を整えておく。ライブをすることに大切な30のこと。その2、自分に合った先生を見せることも大事な要素の一つ。ライブを始めて違和感を覚えることがあります。好きなことを学んでいるはずなのに楽しく感じられません。もしくは先生の教え方に少し抵抗があって、それがどうしても気になりならなか身につかないということもあります。ライブが自分にやっていないからだと思われますが、そうとはありません。先生との相性に問題があるというケースがあるのです。先生によって性格の違いは教え方も違います。厳しい先生の方が合っているという人もいれば、優しい先生の方が合っているという人もいます。どちらの先生が良いのかという問題ではありません。相性の問題です。よりでも先生によって授業の面白さや身につき方が変わるように、ライブも先生によって授業の面白さや身につき方が変わります。自分と合っている先生は面白く感じられて身につきやすいですが、合っていない先生はそうなんです。ライブが毎日感じられたとき、そのライブが自分に合っていないと決めつけるのではありません。先生との相性に問題があるのではないかチェックしてみてください。自分に合った先生が見せたら、ライブが面白く感じられて身につきやすくなり、長続きもしやすくなります。先生との相性に違和感があるなら、別の先生に伝統を検討してください。別の先生に伝統することは良いことであり、悪いことではありません。違った方には違った先生がいます。授業内容は同じでも先生が変わると雰囲気も進め方も変わります。自分に合った先生だととても面白く感じられ、ついつい話もついつい頭に入っているのです。違和感を覚えたときは、このライブは自分に合っていないと決めつけるのではなく、先生との相性を伺ってみましょう。なかなかスムーズに見つかない原因が意外なことに潜んでいることもあります。自分に合った先生を見つけることも大事な要素の一つ。ライブを長くする施設であり、上達の近道でもあるのです。ライブが毎日考えたときは、先生との相性を伺ってみる。ライブをするときに大切な30のこと。その3、いきなり本格的なものを購入するのは要注意。ライブでは道具や部屋が必要になることがあります。このときいきなり本格的なものを購入する人がいます。例えば、テニスのレッスンなら最初から楽しいようなレッスンを購入しようとします。どうせ必ず本格的なもの、買い物に失敗したくないかと思う気持ちはわからなくもありません。最初から本格的なものを持った方がスムーズに売れるそうな気がするもの。評判が良くて品質の高いものなら買い物に失敗することもないでしょう。やる気もつかない、道具なものならそれだけ何もするはずです。しかし、ここは注意したいことです。最初から本格的なものを購入するのは実証層と言えます。いざ初めて見た結果、自分に合わないかもしれないからです。本格的なものであることを考えて、まとまったお金が必要になります。その時は長くすると思っていても、いざ初めて見るとあれ。となることがあります。自分にやっていないことがあることもあるでしょう。簡単そうに見えても、いざやってみると思った以上に難しく、そのせいで楽しく感じないこともあります。思ったより早くなることもあるかもしれません。自分に見ていないという感覚はある程度続けたらわかります。ないことはしばらくやってみないとわからないことがある。途中でやめてしまうと、せっかく買った通りや部屋の購入を買うことになるのです。初心者として始めるなら、最初はレンタルが完璧なもので始めるのがおすすめです。レンタルならその時を分かりますが、安く済まされます。しばらくレンタルで楽しみながら、手応えを確認してみるのがいいでしょう。購入するにしても、完璧なものならどれもあるので、初期費用を抑えられます。完璧なものとはいえ、初心者の取り組みは十分です。途中でやめることになったとしても、最初限の痛手ですのです。実際、始めてみてしばらく様子見をしてみます。自分にやっている手応えがあって、長くするそうなその時に改めて本格的なものを買えばいいのです。最初から本格的なものを購入しない。初心者のうちはレンタルが完璧なものです。まず、ライブをするときに大切な30のこと。その4、道具は丁寧に使いつつも使い倒す。道具を使わないことがあります。ないことによってはいつも道具が必要になることもあるでしょう。道具はあくまで消耗品です。絶対壊れない道具はありません。道具は使えば使うほど汚れし、傷もつくし、壊れやすくなります。そうしたことから道具を使いすぎると懸念点から上げられると心配する人もいるかもしれません。しかし、道具は使ってなんぼです。確かに丁寧に使うことは大切ですが、高級調品に触るような機械な使い方は不要です。機械な使い方をしていると上達するものも上達しないのです。どれだけ丁寧な使い方をしても汚れるときは汚れます。傷がつくことはします。道具は消耗品なのでいつか壊れる気になっているのです。ないことによって大事なことがあります。道具は丁寧に使いつつも使い倒すです。道具は丁寧に使います。丁寧に使いますが、だからといって消極的になら積極的に使って使い倒すのです。自分の体の一部のように自分や参考書さんならボードになるまで再開してください。有効なら有効なボードになるまで再開しましょう。不良さんなら不良なボードになるまで再開してください。ラケットさんならラケットが壊れるまで再開してください。サッカーボールさんならサッカーボールになるまで再開するのです。サッカーときちんと手入れをすれば汚れは落ちます。傷ついても修理やメンテナンスをすることできれいにできます。他に壊れたとしたらまた新しいものを買えばいいのです。その道具の寿命が終わった天井を全うしたと思えばいいこと。生き物に寿命があるように道具も寿命があります。そういうことはいっぱい使ってくれてありがとうと喜んでいます。一般的な道具なら骨董品とは違い、世界にいくらでも売っています。壊れるまで再開ということはすでに相当の実力がついているでしょう。ある程度成長できれば道具のグレードを上げた方がいいこともあります。考えようによっては良いグレードの高い道具を購入するように機会でもあるのです。道具は丁寧に再開しても使い倒す。ライブをするときに大切な30のこと。その後、ライブのことをおすすめ。ライブを始めたらぜひ作ってほしいものがあります。ライブのことです。無事のことや方眼のことあるいはデジタルのことでも構いません。自分に合ったのを使いましょう。ライブのことにはその後にライブに関することを学習します。学んだことや気づいたこと、チャレンジしたことや失敗したこと、反省点や今後の課題、さらに時間、回数、距離など取り組んだ内容を補足しましょう。何でもいいのでノートをつけていきましょう。シンプルなコメントや感想だけでも十分です。例えば、料理のライブなら作った料理、使った材料を今後改善したいこと、創生のライブなら取り組んだトレーニングやチャレンジしたこと、学習系のライブなら学んだことや分からなかったこと、といった問題数や認定数の結果、ライブのことを教えると取り組みが明日で客観的に振り返ります。今日はこれを頑張ったという達成感が得られるのはもちろん前進した感覚も得られるのでモチベーションにつながります。後から読み返すと、あの調整が良かったと気づかされることもあります。その時は分からなくても後になって理解できることがあるもの、そうした気づきを出すためにもライブのことは大いに役立つのです。記憶をつけることは大切です。この数量の記憶でも構いません。記憶力に自信がない人でも記憶をつけていれば正確に内容を振り返ります。手探りにずっと残るのも大きなメリットです。ライブのことは成長の記憶でもあります。しばらくノートをつけて後から振り返ると、メタルの記憶が発見があるはずです。過去の自分と比較することで、ここがなくなったね、ここができるようになったね、と少しずつ成長していることもあります。成長を実感できれば、喜びや嬉しさが込められ、さらにモチベーションにもなります。自信を失ったことも、ライブのことは頼りになります。もうダメかもしれないと思ったら、ライブのことをしないでください。そこには努力の指摘があります。次は時間、取り組んだ回数、そして距離。数字は嘘をつきません。こんなに頑張ってきたじゃないかと、今まで積み重ねてきた努力に気づかされます。ポジティブな気持ちが読めないように、再び前を向くのです。達成感やモチベーション時も、自信を捨てたり、取り戻したりするためにも、ライブのことは役立つことがあるんです。ワインのように時間が過ぎて、やりがいがあります。ライブのことは心に響く素晴らしい財産となるのです。ライブのことを教える。ライブのことをするときに大切な30のこと。その6、課題を持って取り組むともっと楽しくなる。成長の伸びが早くなる。毎回同じいざ、ないことはいえ、簡単と同じことを繰り返していると単調になり、やすくなるものです。そこでお勧めしたいのが、課題作りです。ないことなら、ここが弱い、ここを改善したいと思うのではないでしょうか。強化したいこと、気をつけたいこと、新しく取り組みたいことなど、どんなことでも構いません。心がないならば、チャンスです。それを課題として取り上げ、意識しながら、ないことに取り組むのです。例えば、映画の場合、語力が弱くて、うまく気持ちを伝えないことがあるかもしれません。そんなときは、語力の強化という課題を設定取り組みます。自分に合った枝の調整を集中的に覚える時間を設けましょう。スポーツに取り組んでいるとき、なかなか弱点が見つかることがあるでしょう。そんなときは弱点の補強という課題を設定取り組みます。補強期間を設けて重点的に取り組むのも有効です。筋トレに取り組んでいるとき、だんだん疲れて そんな時は疲れていても正しいフォームを意識するという課題を作って取り組みます。動画で自分のフォームを取って確認してみると改善点が明確になります。今の自分の振り返り弱いところや改善したいところを見せ、課題として取り組んでみてください。先生に言われたらやるのではなく、自分から課題を作ることが大切です。課題を持って取り組むことでそれが一つの目標となります。習い事の集中力も高まるだけでなく、やる気やモチベーションも上がるのです。課題とは理解と成長の目標です。課題に向き合い、きちんとクリアできればそれだけ大きな成長を手に入れられます。課題を持って取り組むことで習い事がより楽しくなり、成長のスピードが加速するのです。習い事をするときに大切な30のこと。その7、背筋を伸ばせば成長も伸びる。突然ですが、質問です。授業中、あなたの背筋はどうなっていますか？猫背になっていないでしょうか？前からの姿勢になっていないでしょうか？ドキッとしたら早速改善しましょう。先生から何か教わるときは、きちっと背筋を伸ばしてください。イメージとしては頭の上からと引っ張られているような姿勢です。ただ、これだけで自然と気持ちが引き締まり、集中力も出るのです。実は姿勢を伸ばすのの働きも良くなるということが科学的にも分かっています。背筋を伸ばして姿勢が良くなることで呼吸が楽になります。すると、脳に酸素がしっかり行き届くようになり、集中力が高まるのです。さらに背筋には神経の頭が通っているため、背筋を伸ばすことで神経の通りが良くなり、脳や体のパフォーマンスが向上します。学びの吸収や習い事の身につく方が簡単に良くなるのです。実際、アメリカの大学で行われた研究では、良い姿勢を保つ生徒の方が、テストの成績が良い傾向にあると報告されています。背筋を伸ばすだけで、やる気や自信が自然と湧きやすくなるのです。姿勢一つでここまで効果が高まるのです。先生よりも、ピンと伸びた背筋の生徒は、高印象に移ります。姿勢が良いと、緊張感を持って真剣に授業を臨んでいることが、さらに人に分かる存在になるのです。少しでも授業の質をより良くしたいなら、まず姿勢からです。背筋を伸ばして授業を受けましょう。背筋を伸ばせば成長も伸びるのです。背筋を伸ばして授業を受ける。習い事をするときに大切な30のこと。その8、挨拶は大切にして過ぎることはない。習い事では挨拶を大切にしましょう。挨拶ならきちんとやっていると思っているかもしれません。先生に挨拶をしていませんか？もちろん先生に挨拶をすることも大切ですが、同じ教室のメンバーにも挨拶をするのです。よくあるのは先生にはきちんと挨拶をすると他の人の挨拶はおろそかになっているというケースです。先生にはきちんと目を合わせて明るい声で挨拶すると他の生徒にはすぐです。挨拶をするとしても声だったり控えだったりするのです。同じ教室のメンバーは大切な仲間です。相手の年齢や性別は関係ありません。同じ教室の仲間たちもどしどし挨拶をしましょう。教室にいる生徒も同じ内容となるメンバーなのですが、挨拶が欠かせません。先生との人間関係だけでなく、仲間の人間関係も良くなります。習い事は仲間から教わったり、助け合いすることもあります。心の支えになることもあります。だからこそ、教室のみんなと良好な関係でいられることができない。挨拶は人間関係の人物ですから、挨拶にして過ぎることはありません。先生や仲間との関係が良くなければ、習い事がもっと楽しくなり、もっと好きになります。先生だけでなく、教室の仲間たちも挨拶を行える。習い事をするときに大切な30のこと。その9、先生のやってみましょうを信じてみることでスムーズに連絡できる。先生から新しいことを教わるとき、よく聞かれる定番のセリフがあります。やってみましょうです。先生がやってみましょうと言ってきたら、とりあえず受け入れてみましょう。また、私はちょっと早いと思ったり、とっさに無理です。できませんと言いそうになったりするかもしれません。抵抗があってもやってみた方がいいのです。習い事は新しいチャレンジの連続です。という気持ちが必要です。新しい一歩を踏み出さないと新しいことも身につきません。先生がやってみましょうと言っているにもかかわらず無理です。できませんと不安でいれば成長が加速します。今私にはまだ早いと思うこともあるかもしれません。先生を信じてみるのです。先生は何に言っているわけではありません。もちろん無理なんだよ、吹っかけているわけではない。先生がやってみましょうというのはきっと今あなたができますよと見込まれているからです。大きな期待もされています。先生の言葉を信じて一歩踏み出しチャレンジしてみることが大切です。チャレンジするときは先生がそばで見てくれるし、きちんとサポートしてくれます。うまくいかなかったら修正点を教えてくれます。もう一回やってみましょうと言われたらもう一回やってみます。先生のやってみましょうを信じてみることでスムーズに連絡できるのです。先生がやってみましょうと言われたら素直に従ってみる。習い事をするときに大切な30のこと。その10、下手になればピンピンしよう。やってみます。もう少し頑張ってみます。で一歩踏み出そう。私は歌が下手なので、私は英語は苦手なので、そう言って遠慮してしまいます。習い事は下手になればピンピンしましょう。遠慮したことでしかありません。下手になったら何にしているのです。最初は苦手だし、苦手です。すでに上手下手になるということは言い訳にしないことです。下手になるので格好悪くても許してください。失敗しても許してくださいと言っているようなもの。私は下手なので、私は苦手なのでと口にしていると悪い自己暗示が高まります。悪い方に思い込むことでよりも気持ちが強くなります。できなくて当然という意識となり成長の妨げにもなります。習い事はみんな記憶からのスタートです。下手だから苦手だからと言うと何もチャレンジできなくなり、せっかく習い事にしているようになるのです。先生がやってみましょうと言われたらやってみますという返事をしましょう。なかなかうまくいかないときはもう少し頑張ってますという正義的な内容を聞かせましょう。遠慮するのはやめて、むしろ常に回転構造を取ることです。まずやってみないことには始まりません。バラを踏むことでだんだん慣れます。失敗することも大切です。失敗から学ぶという姿勢では失敗は怖くなります。やってます、もう少し頑張ってますという正義でどんどんトライして前に進んでいきましょう。習い事は下手、苦手はピンピンする。やってます、もう少し頑張ってますでどんどん前に出る。習い事をするときに大切な30のこと。その11、習い事で大切なのは早く身につけることより確実に身につけること。少しでも早く身につけたい。一日でも早く結果を出したい。そう思うのは自然なことです。早いことしたことはないように思われます。しかし、ここが落としながらあります。早く見つけたことは早く忘れるという法則があります。試験前の打ち合わせを思い出してください。必死になって手段で頭に立ち込んでも試験が終わればあっという間に忘れてしまいます。打ち合わせの弁当は短期力になっても長期力には定着しません。知識や理解がさらに中途半端なままります。試験は何とか乗り切れても数日には弁当したないような姿に頭が出てきているのです。何も覚えていないという現実に顔が合わせます。きっとあなたも打ち合わせの経験を頑張った経験があるのではないでしょうか。何事も覚えて同じです。急いで覚えたことや見つけたことはすぐ忘れてしまい、きちんと定着しないのです。何事の定着にはある程度の時間が必要です。何事にも時間がかかるもの。一回の学習でなさしたり、一回の練習だけでなりすることはできません。無理に早く見つけようとすると、知識や技術が中途半端になります。定着が遅くなり、応用力も遅くなりません。結果として何も見つけていないという残念な結果となってしまうのです。何事は早く見つけることより確実に見つけることを重視してください。焦る必要はありません。むしろゆっくり丁寧に進めた方が頭や体にしっかり定着します。きちんと見つけられると、何事がますます楽しくなります。たとえゆっくりでも少しずつ成長しているのを実感できると、結果が出ることがあり、やる気やモチベーションも続くのです。早くより着実に。この姿勢こそ、何事なら楽しみ、確かな成長を手に入れる秘訣です。長く続けられるし、ワクワクする時間もなくなるのです。早く見つけることより確実に見つけることを大切にする。何事をするときに大切な30のこと。その時に、何事には3つの汗がある。汗をかかない習い事はありません。どんな習い事でも必死になれば汗をかくものです。別な習い事には汗をかいた順に続くでしょう。ただし、その汗はいつも同じではありません。習い事で書かせるのは大きく3つのタイプに分かれます。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗です。1、集中の汗。1つ目は集中の汗です。勉強であれば本に書きつけてもらいます。スポーツであれば目の前の全身手を注ぎます。歌であれば一度一度に魂を込め、歌であれば一つ一つのポーズに意識を向けます。習い事の内容は違っていても集中するという点は共通です。集中すると人は汗をかきます。人は一生懸命になると心身ともに汗に自然と汗をかくのです。機械や体の汗に自分はそれだけしっかり集中できている証拠です。2、緊張の汗。2つ目は緊張の汗です。新しいことに取り組むとき、人前で発表するとき、真剣に取り組んでいるとき、こうしたときは誰でも心臓の中に自然と緊張の汗が出ます。手のひらの汗がにじみます。どんな習い事も緊張の時間があります。その緊張を経験し、乗り越えるために人は成長します。3、失敗の汗。3つ目の汗は失敗の汗です。習い事に失敗はするものです。特に新しいことや初めてのことにチャレンジするときは失敗の回数もぐっと増えます。思わずドキッとして汗をかくことがあるでしょう。失敗の連続になることも少なくありません。それは悪いことではありません。むしろ失敗の汗はたくさん書いた方がいいのです。よく失敗するということはそれだけよくチャレンジしている証拠です。失敗の汗を書いた自分のむしろ止めてあげましょう。たくさん集中の汗をかき、たくさん緊張の汗をかき、たくさん失敗の汗をかきましょう。汗をかけるのではありません。むしろどんどん汗をかくのです。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗をかくことで内容がどんどん上達します。別の終えて一緒になっていれば理想的です。充実した時間の過ごし方という証拠です。内容に寄り添うときに3つの汗で内容を切り替えていきましょう。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗をかく。内容をするときに大切な30のこと。その13、先生の褒め言葉を素直に受け止める証拠、どんどん伸びていく。授業中、先生が褒められることがあるのです。どうですね。いい感じですよ。飲み込んでないですね。こんな嬉しい言葉を書かれることがあるでしょう。この大切なのは褒められた後の反応です。そんなことないです。全然ダメですと、とっさに否定していないでしょうか。先生の褒め 葉を受け流していないでしょうか。もしそうだとしたらもったいないことです。習い事までは年金発言は年金です。先生が褒め言葉を指定すると、そこで会話の気持ちもストップしてしまいます。先生が褒められたときに遠慮せず素直に肯定しましょう。たとえそれが先生であってもいいのです。多少オーバーに言っていたとしても構いません。褒められれば誰でも嬉しいもの。多少お立ちに乗っているように見えたとしても、ここは明るく前向きに受け止めましょう。褒め言葉はやる気を引き出すチャンス。せっかく褒められたのですから、素直に受け止め、やる気につなげましょう。ありがとうございます。嬉しいです。頑張ります。たったこれだけの配信でも十分です。先生にとっても素直に褒め言葉を受け取ってくれる生徒の方が根性です。この人はきちんと受け止めてくれていないと感じられれば、先生もさらに応援したくなります。ますます褒められ、ますます応援されるようになるでしょう。褒められることで先生の期待に応えたいという気持ちになるまで、習い事の意欲も高まります。ポジティブな言葉はポジティブな反応を返す。ポジティブな言葉はポジティブな反応を返す。これは習い事を続けていく上で大切な考え方です。自分にとっても先生にとってもプラスになります。先生の褒め言葉を素直に受け止める仕事をどんどん伸びていくのです。先生から褒められたら素直にありがとうございますと返してやる気アップにつなげる。習い事をするときに大切な30のこと。その14、自分より上達の早い人がいても気にしない。後から入った人もいなくても落ち込まない。習い事では同じ教室の生徒になります。同時に入った人もいれば少し先に入った人、少し後から入ってきた人もいるでしょう。仲間がいることの支えになるし、励ましに励ましやったりすることもありますね。同じ目標に向かって一緒に頑張る人がいると言われて心強いし、習い事を続けやすくなりますね。もちろん良い面もあるですが、その一方で人がいるとついやりがちなことがあります。人と比べてしまうです。自分の方が上達が早いとは分かりません。自分は上達が遅いと周りの人が言うようにいるとつい気になってしまいます。後から入ってきた人もいることもあるかもしれません。後から入ってきた人になると落ち込んだり悔しい気持ちもあったりして複雑な状況となるでしょう。あの人は上達が早いな、それに比べて自分はと思ってしまうのです。自分より上達が早い人がいても気にしないことです。こんな時は次の言葉を続けましょう。人は自分は自分と、人のことは気にせず自分に集中するのです。習い事は競争ではありません。上達が早ければいいものでもありません。人によって上達のスピードは異なるのですから、人のことは気にせず自分はマイペースで楽しむのが一番です。あまり気にすると気持ちが安定になってしまい、純粋に習い事を楽しめなくなります。上達が遅くてもきちんと上達しているのがいいのです。前に進んでいることを大切にしてください。一日でも前に進んでいるなら進歩あり、どれだけ遅くても上達しているなら成長あり、自分のペースで学ぶのが一番楽しいし、一番長続きするのです。人のことは気にしない。自分に集中し、自分のペースを大切にする。習い事をするときに大切な30のこと。その15、やる気につながられているならお金をかけてよし。お気に入りの運動だと勉強がやる気になる。お気に入りの親が来ているとパワーになる。お気に入りのシューズを履くと走りたくなる。お気に入りを身につけると気分が上がって行動したくなることがありますね。ファッションでもお気に入りの服を着ようとしたくなったり、人に会いたくなったりしますが、これは勉強や創造もあります。お気に入りのランドシューズを履くと足が速くなって、いつも良い走れるようになるのは良いことですね。その上、気持ちや履き心地が良ければ良いことなしです。やはり直接触れるものは大事です。触れるためにパワーを得るし、セルフイメージの向上にもつながります。少し、頭が高いものになるかもしれませんが、やる気につながらないというものです。そういうことにお金をかけることは間接的な仕事になります。相手のことにお金をかけていますが、本人もやる気につながらないならお金をかける意味があるのです。やる気につながらないならお金をかける。習い事をするときに大切な30のこと。その16、どんどん質問する人はどんどん成長する。疑問に思ったことはどんどん質問しましょう。では、今は恥ずかしい質問する授業の内容を出てしまって申し訳ないと感じる人もいるでしょう。気遣いができるのはいいことですが、ここはあくまで習い事です。習い事で遠慮はありません。質問の遠慮したところで得られる意味とは一つもありません。疑問点が解消されないままでは理解がさらに上達が遅れるようになります。さらに、もやもやした気持ちがストレスになって、学ぶ内容も失礼しまうのです。せっかく授業料を払って習い事にしているようですが、質問の遠慮は不要です。どしどし質問するのはですが、お金を払って何か経営力を持ちながら自然と勇気が出て積極的になります。彼女もあなたと同じように持っている可能性もあるのです。授業中に質問すると、授業の内容を教えられないと思ったかもしれません。確かに先生が集中して教えていただければ、なるべく役に立ちますが、授業中に質問するのは悩みもありませんね。質問の内容を払っても恥ずかしな嫌な人もいるでしょう。どうしても周りの目が気になって質問しにくいなら内定トレスがおすすめです。一対一であれば気になる質問できます。もちろん料金は少し高くなりますが、マンツーマンになることで上達が早くなるメリットもあります。どんどん質問する人はどんどん成長するのです。質問は遠慮せず、どんどんする。授業の内容を気にするなら授業が終わってから質問する。どうしても質問に抵抗があるなら内定トレスも検討する。習い事をするときに大切な30のこと。その17、教室にある時計は見ても見過ぎるな。教室には時計があります。そしてそれは教室の正面の壁に掲げられていることが多い。今何時だろう。そう思って時計を見ていることがあるでしょう。習い事の授業中、あなたは何回時計を見ているでしょうか。もちろん時間の確認するのは悪いことではありません。時間が気になるのは自然と社員に入った時、感謝的に見てしまうこともあるでしょう。しかし、時間の確認が頻繁になるようであれば要注意です。5回も10回も時計を見てしまうようであれば、その間に集中力が低下します。たとえ、ちらっと見られても集中力が増えます。学ぶときに学ぶんだと思った時間、ただの中では、もう少しにいろんなことがあります。習い事が終わったら何しようか。晩ご飯は何にしようか。時間に入ったら何をしようか。授業と無関係な商品を変えてしまうのです。スマホであれば、どっかや体の中にしまって、物理的にしゃんでいます。しかし、教室の時計はそうもいきません。しかも、多くの場合、生徒の身につきやすい位置に設置されています。ここで大切になるのは、時計をない努力です。時計は集中力を増やしていただけです。教室の時計があっても、必要な時を除き、できるだけ視線の見ない用意しましょう。時間が気になっても、授業中はできるだけ、見ない用意することで、目の前の授業に意識を集中しましょう。理想は、時間を忘れるくらい集中することです。集中先生が今日の授業はこれで終了ですと言った時だと今だったなと思うのがベストです。授業中は教室の時計を何度もない。時間を忘れると目の前の授業に集中する。習い事をするときに大切な30のこと。その18、自己投資をしないと伝道維持が早い。自己投資をするが伝道維持ができる。自己投資は行動を学びにするのではありません。伝道維持のためにするものでもあります。今まで浪人していれば伝道維持ができると思っていながら同じないです。今まで浪人していれば衰える一方です。伝道維持が早いと思ってください。頭は使わないとどんどん硬くなると思います。体は使わないとどんどん筋力が衰えます。使わないと作業は別の人間も一緒です。その上、私たちは老いという現象にも立ち向かわなければいけません。私たちは年齢を重ねるごとにいろいろなことに直面します。だんだん記憶力や集中力の衰え、頭の回転も鈍くなります。だんだん多少しない弱い筋力や体力の衰え、運動能力も低下します。お腹が凝ったり、体の調子が悪くなったりします。発達が増えたり、シワや芯が増えたりなど、回転も変わります。今まで老いにしていれば、現状維持のことが衰える一方なのです。そうしたデータを組み取ることこそ、自己投資です。自己投資をすることで頭や体を使う機会、そして体力使いになります。頭も体も使っていれば使いません。見なければ体力は別の人間も同じです。自己投資によってしっかり見ないで鍛えていれば強くなります。人は年齢を重ねることに思いますが、それは頭で何も対策しなかった場合の話です。ことですも、鍛えることでプラスマイナスゼロを実現できます。自己投資によって現状維持が可能となるのです。自己投資をしても何も変わらないんじゃないかという人がいますが、誤解しています。きちんと効果は得られています。自己投資をしていながら現状維持ができているのです。自己投資をしていながら今度は頭も体もそんなことになっていたはずです。きちんと効果が得られていることに気づいてください。現状維持ができるだけで自己投資は大成功なのです。現状維持ができるだけで自己投資は大成功と考える。習い事をするときに大切な30のこと。その19、本気になることが授業の質を高めることにもつながる。先生が良い多くの学びを示すにはどうすればいいのでしょうか。もっと教えてください。もっと詳しく教えてくださいと率直にお願いするのも一つの方法です。もちろんそれはありませんが、もっとシンプルで効果的な方法があります。本気の姿勢を見せることなのです。本気で取り組む姿勢は必ず先生に伝わります。熱心に話を聞く。遅刻や欠席はせず真面目に通う。不明点があれば積極的に質問する。与えられた宿題はきちんとこなす。こうした態度を続けていればその熱意が先生の心を動かします。この人は本気だと感じたとき先生もそばにいるように答えたいと思うもの。こんなに真剣に取り組んでくれればもっと詳しく教えてあげたい。そう思わせることができればより踏み込んだ指導をしてもらえる可能性があります。時には大気の技を超えた内容を教えてもらえることもあるでしょう。プラスアルファを学ぶことで学ぶ人数が高まります。同じ先生、同じ授業でもより質の高い授業になるのです。生徒が本気の姿勢を見せることで先生は嬉しくなり、より一層教えることに力があります。そして生徒自身もより多くのことを吸収できるのです。ないことではいかに根気になるかだそうです。根気になることが授業の質を高めることにもつながるのです。根気の姿勢を見せてより質の高い授業にする。ないことをするときに大切な30のこと。その10、なぜ先生の教え方に対応があると感じてしまうのか。 グループレッスンでは他の生徒と一緒に授業を受けます。みんなと一緒に授業を受けられるのはグループレッスンならではの魅力の一つです。賑やかな雰囲気の中で学べたり、友達ができたり、教え合ったりもできますね。そんなグループレッスンの中で、時々ある光景が見られます。生徒によって先生の教え方に差があるように感じられることです。特定の生徒には熱心に教える一方で、特定の生徒にはあまり熱心に教えていないように見える。まるで生徒ごとに対応を変えていくようになる時があるのです。先生は全ての生徒に対して平等に接します。にもかかわらず、教え方に変えるように見えると、不思議に感じてくるよう教えてしまいます。先生に問題があるのではないか、と思いそうになりますが、決め付けるのは想定です。この現象はよくある場合の一つなのです。まず、確認してほしいのは、自分が消極的な姿勢になっていないかという点です。先生は全ての生徒に平等に接しようとしますが、生徒側の熱量には差があります。やる気なくて積極的に参加する生徒がいると、やる気に乏しく控えられるような生徒もいます。先生としてはやはり積極的に取り組む生徒の方が嬉しいものです。教えやすくて教えないようにと感じるので、それだけ熱もいます。一方、反応が薄かったり、質問がなかったりすると、どうしても指導の機会も少なくなりますし、消極的な生徒は先生からの注意が向きになります。特に、いやいや参加しているのではと思えるような生徒は先生としても声をかけづらく嬉しいな指導もしにくくなるのです。こうした生徒のやる気や姿勢もしながら、結果として教え方が変わるように見えてしまうことがあります。先生が意図的に対応を変えているのではありません。生徒の熱量もしながら自然とそうなってしまうのです。この現象は特にグループレッスンで起こりやすい傾向があります。もしもし質問する生徒は、まず高まりを求めます。それを恐れて見ていると、この生徒が優秀していると感じてしまう。もちろん、誤解ではあるのですが、自然とそう見えてしまう現実があるのです。先生の教え方に不満を抱いたときは、まず自分の授業態度を振り返ってみましょう。受けの姿勢になっていないかとチェックしてみることが大切です。なることは積極的な姿勢で取り組むものです。積極的になるなることを学びなくなります。心がけながら気持ちを入れて積極的な姿勢を行いましょう。授業は早めに到着する。授業中は真面目な態度を見せる。分からないことがあると少し質問する。それだけでも先生との関わりが増えていき、自然と学びも多くなるのです。先生に問題があるケースもそうではない。もちろん、原因が自分にあるとはありません。自分はきちんと積極的に授業を受けるにもかかわらず、明らかに特定の生徒が適されている。そんな状況になれば、人として呼べることも必要です。先生がいつの間にか特定の生徒が目を向けていることがあるかもしれません。指摘を入れることで先生自身も納得させるでしょう。より高定な指導へと改善されていくのです。先生の教え方に関わりのある授業に対する。習い事をするときに大切な30のこと。その10時、学ぶのは先生からだけでない。先輩から学べることはある。習い事をするとき重要なのは誰から学ぶかです。当然、先生から学ぶことを考える人が多いのではないでしょうか。そんなその通りですが、吸収者は先生からしか学ばないという姿勢です。先生からしか学ばない姿勢になっていると、吸収者は先輩に成長が遅くなります。そこで大切なのは先輩から学ぶ姿勢です。習い事の教室に行って、そこで一番前には自分ということはありません。習い事を始めた場合には、教室にいる人たちはみんな先輩ということになります。先生から学ぶのは当然ですが、先輩から学ぶこともたくさんあるのです。在籍のない先輩ならそれだけ知識が高くてスキルも高いはずです。先生に学ぶことは上手な生徒もいるかもしれません。演技や例の様子を見ながら、なるほどこういうふうにすればいいのかと学べることがたくさんあるはずです。先輩からこうすればいいよと教えてもらえることもあるはずです。面白いことに先生より先輩の方が教え方がなくて割りやすいということもあります。他に自分より在籍の短い人がいても学べることがあります。初心を思い出させてくれる存在として有効です。長く続けていると初心を忘れてしまうことがあるもの。そんなことは自分より在籍年数の短い人を通して初めたことの自分が思い出されていくことになってしまうのです。先生から学ぶ姿勢だけでなく先輩から学ぶ姿勢も大切にする。習い事をするときに大切な30のこと。その順位。習い事では全力に要注意。習い事では全力に注意しましょう。全力で打ち込んだ方がいいんじゃないの。そう思うかもしれませんが、ここが落としなんです。マラソンも全力で走るようなものです。速いペースで走ると無酸素運動になってしまいつつ息切れを起こします。最後まで体力がまず途中で減することになるんです。習い事のことは同じです。最初から全体の全力で打ち込むと最初はいいのですが、長くは持ちません。疲れた。体力が持たない。もうダメだとなります。記憶や体力の消耗もありしないつつ息切れを起こすのです。習い事は学校と違って卒業がありません。マラソンでさえ最後はフィニッシュラインという動力線がありますが、ここでは習い事はフィニッシュラインがありません。ここで終わりです。習い事は長く続けていくことに意味があります。その気になれば一生続けていくことも可能です。だからこそ全力疾走には注意したい。果てしなくない道のようなのですが、力を入れてゆっくり伸びて気楽に進めていきましょう。ゆっくりのペースであれば息切れのリスクも低下します。怪我や故障といったリスクを下げることもできます。ちょっと伸びすぎるかなと思うぐらいでちょうどいいのです。全力には注意する。力を入れてゆっくり伸びて気楽雨からといって雨に習い事を休まない。雨の日になると習い事を休むのを少なくなります。いつもより生徒の数なり教室ならんとした雰囲気になります。特に大雨の日はますます生徒の足が遠くなります。いつもは活気があって賑やかな教室も観光になるほどになるのです。理由は飲食店と同じです。雨が降るとなんとなく外に出るのが億劫になります。水溜りが増えるので少々歩きにくく感じます。雨の日は外の景色がどんよりしていると気分まで沈みがちになり今日はお休みにしようとなるのです。私が普段通っているスポーツジムでも雨の日はぐっと遅くなります。ジムのスタッフに今日は人が少ないですねと話してると今日は雨ですかねという返事となるのが定番です。そのスポーツジムはサウナもついているのですが雨の日は大抵貸し切り状態になるのです。雨が降ったらで習い事を休まないことです。雨が降ったら傘を差せばいいのです。少し濡れるぐらい大したことではありません。濡れても時間が経ったら自然と変わります。元気がないなら休みにするのではなく元気がないからこそいいのです。人の中で笑っているのですから雨に休むのはもったいない。無駄にしてはいけません。自分にじっと向上し、思い越しを上げてください。自分が死んでいてもいざ授業が始まれば元気が出てきます。体を動かせば自然とテンションが上がって気力が出てくるのです。これを作業方法の原理と言います。じっとしているから元気がないのであって、習い事が始まれば自然と心に火がつき元気が湧いてくるのです。雨を理由に休んでしまうと雨の日イコール休む日という思考が定着し、寒い癖がついてしまいます。雨の日こそ習い事と思って普段通りに行きましょう。雨の日でも普段通りに行くことに行く。習い事をするときに大切な30のこと。その14。連絡は階段上の声も変わっていれば、停滞があっても変わらない。上達は常に右肩から練習しても特にこういった動作に慣れず好きな問題のことがあります。停滞期は誰でも訪れます。しかし、そこで諦めず、根気よく練習を続けることが大切です。しばらく停滞が続いた後、ある日突然、ポンと動作する瞬間が訪れます。今までできなかったことが急にできるようになります。今までできなかったことが急にできるようになります。突然、新しい自分になったような感覚が得られるのです。これが連絡です。一定の経験値を積んだことで次の段階に進めたのです。この仕組みはゴールデングレームと言っています。連絡は敵を一体倒したからといって、すぐ動くわけではありません。連絡は必要な経験値、何に作用を出して初めて次のレベルに進めます。また、レベルが上がることに次のレベルに必要な経験値を増やす。つまり、動作すればすることより多くの努力が必要になるということです。連絡は階段上に上るという考え方が大事になる。現実のことです。なかなか上達しないなと感じたときは、連絡は階段上の声もという法則を思い出してください。この法則を知っていれば、停滞期に不安を感じることがなくなります。今は経験値を上げている状態だと思えば、落ち着いてこれまでどんどん練習を続けられるようになります。たとえ表面的には上達がないなくても、確実に経験値は積み上がっている状態であれば問題ありません。地道にコツコツ練習を積み重ねていけば、必ず連絡の時間が訪れます。効率的に連絡する方法。もちろん、単純な練習の繰り返しでも連絡は可能です。しかし、それだけでは時間が足りないことがあります。簡単な練習ではやはり経験値が小さく必要量に達するまで時間がかかってしまうからです。連絡が高めについて次のレベルに到達するにはより多くの経験値が必要になります。勝負の世界では結果を出すまでにタイムリミットが設けられることもありますね。そこでより効率的に連絡をするための工夫があります。より厳しい練習に打ち込むのです。厳しい練習の方がやはり経験値が大きくなります。筋トレで筋肉がついてきたら使われるようにスキルを学んできたら練習の難度を上げる必要があります。ただし、あまり無理をすると心身に大きな負担がかかります。使われることは無理のない範囲で少しだけ耐えるようなことです。連絡が階段上に来るように耐えるか階段上に上げていくのです。辛い感じかもしれませんが、効率的に成長するためには避けて取れない道なのです。連絡は階段上に来るものという理解をしておく。内容をすることに大切な30のこと。その15。ふわっとした気持ちで通う気がするように真剣な気持ちで通う気がする。ふわっとした気持ちで通う気がするように通う気がします。安いし、自分にもなるし、とりあえず何かした方がいいだろうと感じてスクールに通うのです。確かに手間がかかるのは通いやすい。どのスクールも初心者向けの損コースを設けています。もちろん、とりあえずやってみようという感じ精神は大切です。何もしないより何かした方が成長があります。何か新しいことをやってみたいというふわっとした気持ちでその結果、人生を変えていただけることもあります。しかし、ここはあくまで自己投資です。投資であるならなかなかというわけにはいかず、最終が達せません。きちんと、ゴールと期間を定めることも大切です。一時的にマイナスになっても最終的にプラスになることを目指します。時間のお金も有限です。ふわっとした気持ちだとなかなか身につきません。やる気不足や不倫の姿勢になるとなかなか感じが先生に伝わってしまいます。やはりやる気と時間とお金をかけて通うならここはしっかり厳選したい。ではどうするか。ずらに高額になってもいいので真剣な気持ちで通うのがいいのです。 自己投資という名目であれば、きちんと自分の興味のあるスクールに通いましょう。たとえ、高額になったとしても、やはり興味のあるスクールに通うのが良い。貴重な時間とお金を十分に出すためにも、本気になることもどうしてもないのです。未然に起きるからこそ、気合になります。心底学びたいことからこそ、積極的になります。元を取り、一時組ませない。という気持ちはない、吸収力も高まるのです。先生に歩きなさればその気持ちに応えようと、手足の心に教えてくれるでしょう。限りある時間とお金を集中することで、自己投資がスムーズに進むのです。格安スクールだからといって、ふわっとした気持ちで通わない。高額になってもいいので、本気で学びたいスクールを選ぶ。習い事をするときに大切な30のこと、その16。合わないと思ったらすぐやめてもいい。習い事はすぐやめてはいけないという声があります。三日坊主はいけない。すぐやめるなんて情けない。始めたからには長く続けるべきだ。すぐやめることを避難する声が少なくありません。もちろん衝動的にやめるのは注意が必要です。第一印象が全てとは限りません。自分の勘違いということもあるので、何度か取ってみてある程度様子を見ることも必要です。しかし、自分に合わないことを確信したら、また出す必要はありません。選択肢としてすぐやめることもあっていいのです。教室の雰囲気や先生の教え方の後ろに長い時間がかかりません。会う、会わない相性は意外と早くなるものです。何度か会えばこういう感じなんだなと理解できます。この雰囲気は苦手なら、この先生とは間違っていきなさそうと気づくのはすぐです。教室の雰囲気や先生の教え方があれば、会う、会わないもすぐ判断できます。ストレスを我慢したまま無理に続けるのもよくありません。楽しいはずの時間が苦痛の時間になります。ストレス最初のはずがかえってストレスをためる時間になってしまうのです。自分に合わないと確信したら行動は早い方がいい。もはや確信ではいけません。全部は急げです。それは諦めやすいという意味ではなく、決断と行動が早いというポジティブな意味でおります。結果としてすぐやめてしまうことになったとしても正しい判断です。会社員として働くわけではありません。親や友人すぐやめることになったら、それはそれで何時間にはお金を使わずに済んだと思います。周りのことは評価は気にしなくていいのです。すぐやめてはいけないという言葉を信じて無理に続けるのもよくありません。時間とお金を無駄にすることになります。世の中には同じないことでも違った教室や別の先生もいます。合わないと感じないこともあれば、合っていると感じないこともあります。そして自分に合った教室や先生を探しましょう。合わないと思うこともあれば、合うこともあります。自分の判断で合わないと思ったらすぐやめてもいいのです。合わないと思ったらもともとしないですぐやめる。習い事をするときに大切な30のこと。その20なら、うまくいかなかった悔しさを無駄にしてはいけない。習い事はうまくいかなかったとき悔しさがあります。頭ではイメージしているのになかなかその通りにできません。やり方は分かっているのに何か結果がついてこない。そんな時は悲しさや悔しさが込み上げているものですね。要領は悪い自分から出すこともあるでしょう。もちろん悔しいからといって安らぎするのは NG です。職員ぶつけたら太ります。物見つけたら壊れます。人見つけたらトラブルになります。かといってストレスをそのまま抱え込むのも健康です。放置するだけでは例がありません。悔しさをそのまま放置するのは自分に負けたような気分になるものですね。悔しさを無駄にしないために。悔しさを無駄にしないために効果的な方法があります。復習につけましょう。何事が終わったらできるだけ早く復習に取り掛かりましょう。理想は当日中です。悔しい気持ちが残っているうちに動かしめるようなことです。冷静に自分の動きや行動を振り返り、うまくいかなかった原因を見つけましょう。そして次に同じ失敗をしないためにどうすればいいか改善を考えるのです。悔しさを原動力にできれば、また先にエネルギーになります。うまくいくようにする。同じ失敗を繰り返すものか。そんな気持ちが燃えられば復習もぐっと力になります。これが悔しさを無駄にしない姿勢です。悔しさを復習につけることで、何事の対応を進めます。スムーズな上達につながるのです。うまくいかなかった悔しさは復習につける。何事をするときに大切な30のこと。その18、授業で習ったことはきちんと復習しよう。勝負は24時間ない。授業で習ったことはきちんと復習しておきましょう。忘れたら次の授業の時にまた教えてもらえばいいと考える人もいるかもしれません。復習しておかないと次の授業の時にペットを何だって、からかります。忘れちゃいました。もう一度教えてくださいから入ると先生としてもお願いします。先生の立場からすると同じことを繰り返すのは不効率です。授業が進みが遅くなってしまい、短期間に影響します。習ったことはすぐ忘れます。習ったことは早めに復習するのが良い。できれば24時間以内に復習するのがおすすめです。エリングラスの大作戦によると24時間後にはおよそ 70% 忘れてしまうという結果が出ています。もっとしているとあっという間に忘れます。たった24時間で3分の2を忘れているのです。だからこそ24時間以内の復習が重要です。英会話なら勉強した分の何度も読み返し、クエズも音読して復習します。夜や夜なら自宅でマットを敷いて復習です。ダンスなら場所の良いところでセットを踏みます。スポーツ系で大きなことができないときはイメージトレーニングが有効です。イメージトレーニングは夜も行っている効果的な練習法です。授業の時ならまだ熱が残っているので熱が残っているうちに復習しておくとスムーズです。余裕があれば帰り道で復習です。復習も1回で満足するのではなく、時間の許さに何度も復習しましょう。復習回数は多いに越したことはありません。次の授業まで何度も復習することで習ったことが定着されていきます。面倒な気持ちがあるときは水に切って何をしていることを思い出してください。自分の財布から払いをしていると思えばきちんと復習をしておこうと思えるはずです。しっかり定着させておけば次の授業の時にスムーズに続きを学べます。前回学んだことはどうですよねと今先生もしっかり復習できているねとなって好印象です。授業で学んだことは次の授業までに復習しておく。できれば24時間以内に以上は復習しておく。習い事をするときに大切な30のこと。その19。習い事をやめたいと思ったときはなぜやめたいのか尋問する。習い事をしているとやめたいと思うときがやってきます。もう嫌だ。辛い。苦しい。やめたいということが頭に浮かぶときがあるのです。やめるのは簡単です。やめますと申し出れば確かにやめさせてもらいます。人にやることがあっても意思を貫けば最終的にはやめられます。人にやることがないこともあります。しかしやめる前になぜやめたいのか尋問してみてください。やめたいと思うからは理由があるはずです。体力頻度が低いからやめたいのか。体調が悪くなったからなのか。習い事の人間関係が悪くなったせいなのか。もっと別の理由なのか。やめたくなった理由に対してじっくり考えてみるとやめなくて済む方法が見つかるかもしれません。例えば、体力頻度が低いからやめたいとします。週のペースが低いなら週に1日がいいことです。大抵は調整が可能であるはずです。ペースを調整すれば心身の負担もなくなってストレスも減るのです。体調が悪くなったらやめたいとします。そんなことは完全にやめるのではなく、一時休暇いっぱいでしょうか。習い事は一般的に一時休暇という制度が設けられています。条件内であれば自由に休暇できます。2ヶ月3ヶ月3など一定期間でお休みをするかというとはしっかり休養を取れるでしょう。体調回復の余裕もできるし、再開もしやすくなります。休暇期間中は休暇費以外はかからず、別な料金の節約もできるのです。習い事の人間関係が悪くなってやめたくなったとします。普通に仲直りすれば良いことです。誤解があるならきちんと説明します。こちらに来ながらきちんと謝ります。普通に仲直りすればまたいつも通り通えるようになります。じっくり考えてみれば解決手段が見つかるかもしれません。安易にやめると考えるのではなく、何とか継続できる手段がないか、じっくり考えてみることが大切です。少なくとも衝動でやることでは避けたい。せっかく習い事を始めたのですから、できるだけ長く続けたいものです。きちんと問題を解決できればやめなくて済むのです。習い事をやめたくなったら、なぜやめたいのか尋問する。解決できる問題が解決する。習い事をするときに大切な30のこと。その30。習い事は人である。習い事は結局人なのです。誰か習うかによって大きく左右されます。習い事は誰かがなっても同じと思いますが、そうではありません。同じ習い事でも習う先生によって全く違います。楽しさも習得スピードも何もかも全然違います。良い先生と出会うと授業が楽しいのはもちろん実力も伸びるようになります。勉強も早いし、モチベーションも続きます。学べることが山となって人生で変えてくれるのです。学生時代を思い出してください。先生によって授業の楽しさも身につけたも大きく変わっていたはずです。苦手な先生からは教科に変わらず学びにくかったはずです。一方、自分に合った先生からは教科に変わらず学びやすかったはずです。そしてあなたの得意な科目には良い先生がいたことでしょう。得意な科目だったら良い先生になったのではありません。良い先生がいたら得意な科目になったのです。良い先生は教え方が上手で丁寧でとても分かりやすく楽しく学びしながら学びます。面白いエピソードを教えてくれたり、覚えやすい方法を教えてくれたり、生徒の興味が出るような工夫があったりします。これは習い事でも同じです。やはり良い先生に巡り合うと習い事が巡り上達して得意になるのです。素晴らしい先生からは知識、技術だけでなくマインド、生き方を学びます。素晴らしい先生には必ず素晴らしいマインド、素晴らしい生き方があります。人生ではマインドや生き方を学ぶことがはるかに大事です。自分に合った素晴らしい先生が見つかったら話さないでください。一生この先生にどこまでもついていくと思うからいいのです。先生が変わってしまえば同じ習い事でも全く違ったものとなります。習い事は結局人です。素晴らしい先生と出会ったことは宝くじと当たるようなものです。素晴らしい先生と出会ったらどこまでもついていく。習い事をするときに大切な30のこと。まとめ。その1。早めの到着を止めて別の会社まで準備を止めておく。その2。習い事が毎日感じられたときは先生との相性を伺ってみる。その3。最初から本格的なものを購入しない。初心者のうちはレンタルが完璧なもので済ませる。その4。道具は丁寧にサイズも再開する。その5。習い事のことを教える。その6。課題を持って習い事に取り組む。その7。背筋を伸ばして授業を受ける。その8。先生だけでなく教室の仲間たちにも挨拶を行う。その9。先生からやってみましょうと言われたら素直に従ってみる。その10。 習い事は当てた、苦手は緊急する。やってます、もう少し頑張ってます、でどんどん前に出る。その11、早く身につけることより着実に身につけることを大切にする。その12、集中の汗、緊張の汗、失敗の汗をかく。その13、先生から褒められたら素直にありがとうございますと返してやる気アップにつなげる。その14、人のことは気にしない。自分に集中し、自分のペースを大切にする。その15、やる気につながらないというならお金をかける。その16、質問は遠慮せずどんどんする。授業の流れを気にするなら授業が終わってから質問する。どうしても質問に抵抗があるならプライベートレッスンを検討する。その17、授業中は教室の手を何度もない。時間を忘れること、目の前の授業に集中する。その18、伝統人ができるだけで自己投資は大成功と考える。その19、本気の姿勢を見せてより質の高い授業にする。その20、先生の教え方に偏りのある授業を理解する。その21、先生が学ぶ姿勢だけでなく先輩が学ぶ姿勢も大切にする。その22、全力には注意する。下を向いてゆっくりのんびり気楽に進めていく。その23、雨の日でも普段通りないことに行く。その24、連絡は階段上に置くものという理解をしておく。その25、格安スクールだからといってふわっとした気持ちで通わない。高額になってもいいので本気で学びたいスクールを選ぶ。その26、合わないと思ったらほとんどうまくいかなかった悔しさは復習につける。その18、授業で学んだことは次の授業までに復習しておく。できれば24時間内に一度は復習しておく。その19、習い事をやりたくなったらなぜやりたいのか自問する。解決できる問題なら解決する。その30、素晴らしい先生と出会ったらどこまでも続いていく。